特集1、12月4日から10日は人権週間です。発信前に見つめ直そう。あなたの書き込みは誰かを傷つけませんか？インターネットの普及によってコミュニケーションの輪が広がる一方、それを悪用した他人への誹謗中傷や差別的な書き込みなどが増えています。軽い気持ちで書き込む一言が誰かを傷つけてはいないか考えてみませんか。バツバツ町の〇〇さんがコロナに感染していると書き込んでしまった。外国籍の人に対して傷つける書き込みをしてしまった。SNS で有名人の悪口が盛り上がっていて、つい便乗して書き込んでしまった。事件の容疑者について誤った情報を信じて拡散してしまった。〇〇は童話地区、被差別部落だと書き込んでしまった。ピックアップ。インターネットと人権侵害。平成28年、2016年12月に、ブラック差別解消推進法が施行されて、今年で5年。昨今は、童話地区だと示して地区名や動画を公開するなど、ネット上のブラック差別も問題となっています。法務省は、ネット上で特定の地域を童話地区であるなどと指摘する行為は、人権侵害の恐れが高く、違法なものと言えるとしています。府ではこうした書き込みに対し、モニタリングと削除要請を行っています。なかなか減らない人権侵害。インターネットを利用した人権侵犯事件の推移。令和2年中に新たに救済手続きを開始したネット上の人権侵犯事件は、依然として高水準で推移しているのが現状です。グラフがあります。棒グラフです。平成25年957件。平成26年1429件。平27年1736件。平成28年1909件。平29年2217件。平30年1910件。平31年令和元年1985件。令和2年1693件。高水準で推移。グラフ終わり。出典法務省。令和2年における人権侵犯事件の状況について概要より作成。インターネット上の人権侵害の特徴。匿名性。匿名で書き込みができ、加害者の特定が困難。加害の容易性。誰でも簡単に書き込める。画像合成なども容易。被害の拡散性。掲載されると世界中から閲覧可能に。被害回復の困難性。削除できない情報は半永久的に残ることも。被害者を救う、守る、プロバイダ責任制限法って、ネット上の書き込みに対して、被害者が発信者の氏名や住所などを開示請求できる権利などを規定した法律です。令和3年4月に改正、令和4年10月までに施行予定。発信者の特定までに必要だった2回の裁判手続きを1回にするなど簡略化。ログイン情報が発信者情報となり、プロバイダなどに開示請求を可能に。現行法では困難だった発信者の特定を容易に。専門家ボイス。インターネット上の書き込みには冷静さを。プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会顧問桑子博之氏。 被害者救済への動き。インターネットや SNS はとても便利なツールとして普及しており、私たちの生活にも欠かせないものになっています。しかし一方で、激しい誹謗中傷など重大な人権侵害が起きています。こうした人権侵害から被害者救済を図るために、プロバイダ責任制限法、前の被害者を救う、守る、プロバイダ責任制限法って参照が施行されていますが、今年4月には改正が加えられ、発信者情報の開示が簡略化されることになります。また、現在ネット上での誹謗中傷対策として、侮辱罪の厳罰化が検討されています。表現の自由と人権侵害。ネット上の人権侵害に関する裁判に、同和地区の地名リストがネット上に掲載され、掲載差し止めなどを求めて訴訟になった事例があります。今年9月の判決で、東京地裁は、書籍やネット上で地名などの情報を公表しないことや賠償を命じました。このような地名の公表は重大な人権侵害だと言えます。表現の自由は重要な権利ですが、同和地区であると示す内容やヘイトスピーチなど、不当な差別を助長する書き込みや、人を傷つけてしまう誹謗中傷などにより、他者の人権を侵害することがあってはなりません。加害者にならないために、たとえ一言の書き込みでも悪質な誹謗中傷にあたる場合には、懲役刑などが科せられる可能性もあります。誰もが加害者にも被害者にもならないように、ネットで書き込みを発信するときは、冷静に見つめ直すことが重要です。もっと詳しく知りたい方は、桑子氏による講演動画へ、インターネット、YouTube、インターネット上のブラック差別など、誹謗中傷に対する法律を踏まえた対応で検索。なくそう、インターネット上の人権侵害。イラストがあります。京都府人権啓発キャラクター、ジン君。イラスト終わり。取り組み。インターネット上の人権侵害をなくすため、府で進めている取り組みを紹介します。動画での啓発。様々な角度から人権に対する意識を深めていただける動画を YouTube で公開しています。インターネット上での人権。言葉の重圧。誰もが被害者にも加害者にもなりうるネット上において、発信する一言の重みについて伝えます。インターネット、YouTube、インターネット上での人権、言葉の重圧で検索。その書き込み、本当に大丈夫？インターネット上の人権侵害が起こる状況をドラマ仕立てで描き、その違法性や犯罪性を解説します。インターネット、YouTube、その書き込み本当に大丈夫で検索。京都からストップコロナ差別。新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷や差別の不当性、エッセンシャルワーカーへの感謝を伝えます。京都聖火大生の皆さんが作成。インターネット、YouTube、京都からストップコロナ差別で検索。モニタリングの実施。インターネット上での人権侵害をモニタリングし、削除要請を行っています。啓発イベントの実施。京都ヒューマンフェスタ2021。私らしく、あなたらしく、個性を大切にできる社会へ。2022年3月31日木曜まで、ウェブ特設サイトで開催中。インターネット、 京都ヒューマンフェスタ2021で検索。主なコンテンツ。トークショー、普通をイノベートする。誰もが自分を生きられるように。人権フォーラム、コロナ禍における子どもたちへの支援、など。トークショー講師、建築デザイナー、ファッションモデル、サリー・カエデさん。相談窓口。少しでも早く問題を解決し、被害を回復できるよう、これらの窓口を活用してください。ネットトラブルの専門家に相談したい。違法有害情報相談センター。ホームページ、https://ihaho.jp。 インターネットに関する技術や制度などの専門知識や経験を有する相談員が対応します。削除依頼の方法などを助言します。LINE、インターネット、違法有害情報相談センター、LINE で検索。ネットの誹謗中傷の被害に遭われたら、誹謗中傷ホットライン、セーファーインターネット協会。ホームページ、https://www.saferinternet.org.jp/bullying。 あなたに代わって投稿の削除を依頼します。インターネット企業有志によって運営。人権問題の専門機関に相談したい。みんなの人権110番、法務省。ナビダイヤル、0570-003-110。平日8時30分から17時15分。ホームページ、https://www.moj.go.jp/jinken/komoji/jinken20.html。 専門的見地から違法性を判断して対応します。最寄りの法務局での面接相談も実施しています。法的な解決を含めて相談したい。京都府人権リーガルレスキュー隊。電話 075-741-6321。 第1・第3火曜14時から16時。京都弁護士会と連携し、人権に関わる差別などの問題について弁護士が助言します。府庁各広域振興局総合庁舎などで面接相談も実施しています。各月1回、詳細はウェブへ。ウェブ、インターネット、京都府人権リーガルレスキュー隊で検索。児童生徒のネットトラブルを相談したい。青少年ネット被害相談窓口。電話 075-605-7830。 平日9時から17時。E メールアドレス seisho.net@prefkyoto.lg.jp。 インターネット上での名誉毀損や誹謗中傷、個人情報流出などの被害を受けた際に助言などを行います。迷惑メールや有害サイトに関する相談を実施しています。京都人権ナビ、人権情報ポータルサイト。 人権に関する相談窓口などをご案内しています。インターネット、京都人権ナビで検索。問い合わせ先、人権啓発推進室。電話、075-414-4271。ファックス、075-414-4268。